さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事の面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転機を迎える30代をどう生きていったのか、そんなパーソナリティである純也の日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。はい、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。もう暑い、暑いよ。とてもですね、人が外に出ていい気温ではないような気がしておりますが、皆さんどうでしょうか。夏バテ大丈夫ですかね。食べてくださいね皆さん、しっかり。ちょっと今日スーパーに行って思ったことがあったんですが、もう私の地元の今の住んでるところのですね、近くのスーパーのお野菜がですね、ちょっと夏バテ気味な感じの野菜でして、もう人参とかめっちゃひょろひょろなんですよこれ。でなんかキュウリもですね、多分あれどうなん、なんか成長がすごい早くなっちゃったんだと思うんですけど、もうパンパンのなんかキュウリが売られていましてですね、多分の農家の方とかも本当大変だったと思います。もうこんなくそ暑い中でね、ものすごい暑い時に、ね、野菜もね思うように育たなくてね、苦しまれてるのかなとも思いますが、もうスーパーもですね、そんなお野菜が立ち並ぶぐらい、暑いというところでございますが、皆さん本当に体調にはお気をつけてお過ごしいただきたいなと思っています。はい、というところで本日お話ししたい内容なんですけども、はい、先週に引き続きでございますが、スキマフェスのデイ2に関してですね、感想をお伝えしておきたいなというふうに思っております。ちょっとまだ興奮が冷めないうちにというところではあるんですけども、皆さんスキマフェスご存知でございますか。ちょっと知らない方もいらっしゃるかなと思いますので、そんな方にもですね、まずはスキマフェスの概要を簡単にお話ししたいなと思いますが、大体20周年を迎えました。まあ今もう22周年とか23周年とかに向けて動いてるんですけども、スキマスイッチというアーティストがねいます。もう私たちとか言いましたが、もうアラサー世代はもう通ってきた歌手の中の一人ですね。カラオケで何回奏でが流れたかわからない、そんな世代になっておりますが、本当にそういったね、スキマスイッチの2人がですね、20周年を記念して、ちょっとコロナがあったので、ちょっと開催が遅れてしまったんですが、その20周年を記念して、地元の愛知ですね、愛知の方で、スキマスイッチが主催の夏フェスを行う、それがスキマフェスというところで、初回だったんですけども、その20周年を、お祝いしてというところで、そうそうたるメンバーが、軒を連ねていまして、もう1時間とも休憩ができないようなそんなタイムスケジュールになっていますので、皆さんびっくりしますが、ちょっとメンツを改めてですねお話ししたいなと思います。まずこれデイ1デイ2、ね、7月の13、14ちょっと前なんですけどね、2週間3週間ぐらい前の話なんですけども、メンツをちょっと発表したいと思います。まあ、それがデイ1ですね。まず、頭からいきますよ。ユズ、スーパービーバー、ジュジュ、マキシムザホルモン、小袋、小田和正、スキマスイッチです。デイ2がですね、緑黄色社会、東京スカパラダイスオーケストラ、スミカ、生き物係、奥田民生、スピッツ、スキマスイッチです。ちょっともう意味わかんないですよね、もう本当にこれは現実なのかどうなのかっていうのはですね、デイ1の放送の時もお話しましたけども全く意味がわからない、メンツが取り揃えられているというところでございますが、まあ、これもですねスキマスイッチのお二人の、人格者たるゆえ、人望たるゆえというところが大きいんじゃないでしょうかと本当に思います。ライブ見るの私初めてでしたけども、スキマスイッチのお二人の、人柄がすごくにじみ出るようなですね、コラボレーションも披露されていましたし、あと YouTube もね、スキマスイッチのお二人はやられていて、その中での二人の掛け合いとかね、なんかいい感じとか雰囲気とか伝わってきて、 それもやっぱ人柄の良さが出てるな、人望ですね、そういうのもあるんじゃないかなというふうに思って、こんなそうそうたるメンバーが揃えられてるんじゃないかなと、そんな感じで思っておりますが、はい、皆さんびっくりしますよね。でこのフェスに私はあの何かのきっかけで知って、本当にあのエイヤでですね、デイ1デイ2の投資券を申し込んだところ、本当見事に当選いたしまして、もう聞きたいアーティストだらけなので、もうこれは行くしかないというところで当たりまして、デイ1は先週を放送いたしまして、デイ2に関してですね、今日、改めてお話ししたいなと思っております。改めて、緑黄色社会、東京スカパラダイスオーケストラ、住みか生き物係、奥田民生、スピッツ、スキマスイッチというところでバーになっていますか。皆さんも小声になるくらいはすごいですよね、本当に。いやー、びっくりします。はい、じゃあちょっとデイ2に関してですね、お話ししていこうかなと思いますが、今日はですね、餃子を作っているわけでございません。今日は、焼きそばを作りたいなと思っていまして、まあ、なんで焼きそばかと言いますと、これもですね、愛知そのスキマフェスに行った時にスーパーに寄って買ったんですけども、コーミというご当地のソースなんでしょうか。これはあのなんか名古屋で作られているっていう、名古屋の会社ですね、名古屋の会社で書かれていて、これはなかなかあの関東の方では見ないソースだったので、あ、これ何ご当地のあれなのかなと思って買って、実はもう何回か消費してるんですけども、これすごい美味しいですよね。あのちょっとスパイスも効いていたり、旨味が爆発するような焼きそばになっていて、まあ、あのコテコテソース、コテコテっていうよりかはちょっとあっさりなんだけど、そのなんつうんだろうな、あの味が薄いわけではなくて、旨味がしっかり凝縮されているようなソースになっていて、このコーミのですね焼きそばソースっていうのが売ってましたので、これ私スーパーで買いまして、これマジハマっています今。これちょっと次また愛知ね、まあ名古屋に行ったんですけども、まあ名古屋行った時にこれ絶対買おうかなって、これのね焼きそばソースじゃなくて普通のなんかウスターソースも売ってて、それも気になってるんですよね。これ愛知の方はね多分ご当地なのかな、なんかこれあの要はブルドッグとかと一緒のコーナーのとこにこのコーミーのやつがめっちゃ並んでって、多分皆さん愛されてるソースの一つなんだと思いますが、これ私は今日これを使ってですね焼きそばを作っていきたいなと思っております。はい、私は愛知行ったら、あ、まあ愛知、まあ名古屋ですね、まあ昔名古屋に友達がいまして、住んでいまして、よく遊びに来たあの過去があるんですけども、その時あの愛知から東京にね帰ってきてお土産買うってなったら、私は絶対ですねシルコサンドを絶対買ってたんですよ。でなんかこれまあちょっと探せばもしかすると関東とかのねありそうな感じの商品ですけども、僕このシルコサンドが大好きで、こう包装になっててパクパクいっちゃうんですよね本当に。あの中にねビスケット生地なんですけども、ちっちゃいね中にあのシルコというかあんこのペーストみたいなのがこう入っていて、おやつ感、おやつで食べられるシルコサンドですけど、ほんのり小豆の風味が感じられる。でこのはほんのりがいいんですよね、うん、あんまり主張しすぎない感じのね、だからパクパクいけちゃうというところなんですが、私はこのシルコサンドが大好きなんですよ。これは毎名古屋行った時には絶対買って帰っていたんですけども、コーミもそれにラインナップに入ってくるような感じかなと思います。コーミとシルコサンド、ね、お土産代めちゃめちゃ安いですけどね2つでいくらぐらいですかね、本当に500円とか、ね、するのしないんじゃないかというぐらい激安で帰ってきますけども、はい、まあ、それでも十分楽しめる感じなんですけどもね、はい、私はそういった形でシルコさんとコーミが好きなんですけど、そのこのコーミを使って今日は焼きそばを作っていきたいなと思っております。はい、そんな感じで焼きそばを作りながらですね、スキマフェスのデイ2のお話をしていきたいなと思っております。まずは緑黄色社会ですね。 私初めてライブで見ました、生で聞きましたが、もうめちゃめちゃ歌うまいです。当然なんですよ、当然なんですけども、まあ、デイワンから聞いてきた中でなんか声の透き通り方みたいのがですね、女性ならではなんですかね、あのさーってね、本当野外フェスだったので、声が遠くまで透き通るような感じの、歌声でしてね、本当もう初っ端からもうテンション爆上がりです。で、あと個人的にもですね、私いい年こいてアラスターなんですが、緑黄色社会とかもですね、ちょこちょこ聞いていましてですね、ちょこちょこですよ、ちょこちょこ聞いていまして、ある程度歌とかもですね知っていたという背景もございますが、いきなりサボタージュから始まります。でイントロがいいんですよね。テテテテンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテンが、テンション上がりませんか一人で何やってんだっていう感じですけどね。これがいいんですよ、もう私大好きで、イントロがもう始まる感じ、せーのでって、いやちょっとあんまり歌いすぎるとね、評判悪くなっちゃいそうなんであれですけども、まあ、緑黄色社会はですね、いきなり爽やかなメンバーたちがみんなイケメン、みんなイケメン美女、もうびっくり、もうふわっとみんなちょっとね青系の衣装でいらっしゃってですね、もう爽やかなんですよね、え爽やか、もうここは沖縄かって意味が分かりません、ね、意味が分かりませんが、そう突っ込みたくなるぐらいですね爽やかでしたよ、緑黄色社会で。もう歌も圧倒的にですね、長屋さん本当にうまくてですね、いやこれは聴けてよかったなっていうふうに思ってるんですけども、もちろんねいろいろ有名な曲、メラとかね、皆さんご存知だと思う、今じゃないテレテレテレテテってね、もうなんかもうライブも盛り上がりなんですが、私が、実は最近緑黄色社会で気になっていた曲、花になってですね、薬屋の独り言っていうアニメが昔、ちょっと昔じゃないですね、ワンクールかツークールぐらい前にやってたんですけども、私それ薬屋の独り言がすごい好きでアニメを見てたんですね。でそれのオープニングの主題歌だったのがその花になっ って緑黄色社会のね、歌なんですけども、それのどこが好きだったかって皆さん分かりますか？分かるわけないですよね。分かるわけないですよね。もうどこが好きだったかって、アンケート持ち街中でね、新宿で、あなたは花になってのどこが好きですかっていうふうにね、聞かれたとしましょう。私は迷わずそこを答えます。花になってー、でここです。ここ。ってここのここが好きなんですよ私ね。なんか妖艶な感じもありつつ、歌うまいですしね、長谷さんね、抑揚のつけ方とかってね、すごい好きなんですよ、ね、花になってってってこれちょっとこれ共感してくれる人いるかな。もうすごくね、私ねあそこが好きなんですよ。やったーって、もうイントロ始まった瞬間にね、うわやべえ生で聞けるーと、もういつもずーっと薬屋の独り言のアニメをね見てる時のオープニングの時に絶対もうそう一緒に真似してました。てーえとてーえをねすげえ真似しましたそれは生で聴けるというところもあってですね、私はテンション爆上がりでございます。いやー嬉しかったな、まさか緑黄色社会が生で聴けるなんて思っていなかったですがね。でね、長屋さん ボーカルの方ですね。とても謙虚でした。とても謙虚でした。まあ、なぜかと言いますとですね、そのトップバッターだったんですね。まあ、デイ1を挟みデイ2のトップバッターだったんですよ。でどうやら緑黄色社会のメンバーの皆さんも愛知出身の方で構成されたバンドだったらしくてですね、まあ、割とゆかりがあるみたいなんですね。でそれは知らなかったんですが、長谷さんがですね、その MC の時におっしゃってたんですけども、メンツやばいって言ってたんですよ。メンツやばいってね。えその時私なんて突っ込んだか教えてあげましょうか。あなたもですってあなたもその一員ですって言ってあげました言ってあげました。いやまあね、プロのねアーティストの方がね、びっくりするぐらいのメンツだっていうところはもう間違いなんです、間違いないんですが、ファンからするとですね、あなたもですと、はい、緑黄色社会のあなたたちがいらっしゃってること自体もとても素晴らしいことだと私はもう本当に思ってましたので、そういった意味でも本当感謝をお伝えしたという形です。はい、メンツやばい言ってたんですけどね、あなたもですって突っ込んであげましたという話でございます。はい、まあ、そんな感じでですね、緑黄色社会のパートはですね、爽やかな風を吹かしながらですね終わっていたという形でございますが、その後東京スカパラダイスオーケストラがスタートするという形でございますが、まあ私はあんまり、まあ、正直ですね、東京スカパラダイスオーケストラという名前はもちろん有名なので聞いたことはあったんですけども、あんまりどういうライブをされるのかというところのイメージはなかったんですよね。ただ結構いろんなフェスに名前は軒を連ねている中で東京スカパラダイスオーケストラがあるということは知っていたので、フェスはすごく得意な人たちなんだろうなというふうに、そういう印象で臨んでみたんですけども、かっこよかったですね。まあ本当感想、まず第一は本当にかっこよかったなっていう、そういう印象が私の中では強かったなというふうに思ってました。すみません、ちょっと今キャベツを切っております。はい、いや本当みんなね、皆さんね、もう真夏ですよ、ものすっごい暑いのにジャケットを羽織って、トロンボーンとかね、トランペットとかね、楽器を皆さん演奏されていて、うわプロだなって、プロだなこの人たちとかっていうね、そういう思いを持ちながらですね、皆さん楽しそうに吹いてらっしゃるんですよ、ね、でこっちまでね本当に気持ちが良くなってくるような演奏をされていまして、やっぱフェスがお上手というか、フェス何回も出られてらっしゃるので、場の持ち上げ方とかね、空気感とかテンションの上げ方みたいなところが得意なんだなというふうに本当にひしひしと伝わってくるようなね演奏ではあったんですよね。でちょっと曲とかはですね、正直あんまり私は詳しくはなかったんですけども、まあ、その中でもCM のソングとか言いました、CM ソングとかになっていますけども、あ CM ソングになってたよな、うん、みたいなやつ。よし、あれ、かっこよかったなぁ。ごめんなさい、かっこよかったなしか出てこないんですけども。っていうのに合わせて皆さんもね、いろいろ手拍子とかしながら、もう会場中が一体感を持ってスカパラに視線を送っている、感じはすごくね夏フェス素敵だったなというふうに思いますね。すいません、ちょっとなんか詰まりました。でちょっとスカパラの演奏もちろんかっこよかったのでいろいろ聞いてたんですけども、一つ衝撃だったのが、 緑茶のね、さっき去った長屋さんがもう一回再登場して、あれはトロンボーンだったと思いますが、トロンボーン弾けるんですね。一緒に演奏されていました、長屋さんも。びっくりしちゃったな。ちょっと嬉しかったんですよね。なんか憧れの先輩じゃないけどね、多分俺の方が年上なんだけど、憧れの先輩がなんか思い出の文化祭に、俺のラストイヤーに OG として来たみたいな。なんかちょっとごめんなさいね、ちょっと伝わりづらかった表現かもしれないんですけども、あの憧れの先輩がもう一回来てくれたみたいな。俺の引退の時に先輩のマネージャーの、先輩のマネージャーの方がもう一回来てくれたみたいなちょっと伝わりづらいんですけど、そんな気分になりました。そんな気分、どんな気分だよという感じなんですけども、いや本当長屋さんがねもう一回登場してくれた時はですね、うわやったー、また来てくれたーって、ありがとうって、トロンボーンまた演奏されてですね、あのかっこよくですね、演奏されて、なんかソロパートみたいなのもあったんですけど、本当に多彩ですね、多彩。歌もうまくてね、神は二物を与えないっていう、嘘ですね、長屋さんに関しては。何かあるんですかね、私はあんまりそこまでの、追っかけファンではないので、どんな、プライベートなのかっていうのはちょっとあんまり存じ上げてないんですけども、何かあるんでしょうか、あの方に、ね、ルックスも、まあ、もちろんね、さることながらというところなんですけど、歌うまいですし、楽器もできるのかいっていうね、というそんなね、あの永井さんの衝撃もあったスカパラダイスオーケストラ、フェスがうまくて、本当にあのデイワンのマキシムみたいな形ですね。本当盛り上げ方を知ってらっしゃるという形で、一瞬に虜になりました。本当あんまり知らなかった、正直ね、あんまり知らなかったんですけども、音楽性という方、だいぶ上からですね、音楽に関してはですね、本当にすごく素敵だったなというふうに感じております。さあ、続きまして、スミカでございます。スミカです、私もですね、このアラサーいい年しときながらですね、実はスミカもちょいちょい聞いていたというちょいちょい聞いていたアーティストの一人ですね。ちょっと名前にもスミカとかもですね、ちょっとかじっていたこともありまして、それなりに曲は知っておりました、スミカに関してですね。ただライブで拝見するのは初めてです。生で見るのは初めてだったんですけども、もう音合わせの時からびっくり、これ多分皆さんはご存知だったのかもしれないんですけども、私はもうびっくりして、いきなりリハでなんかこう音合わせみたいな、あとなんかチューニング合わせみたいのをしてる時に、大体皆さんね、こう簡単にこう音じゃらんじゃらんじゃらんってテストテストとかって、あーとかってやって終わらせるんですけども、スミカに関してはもういきなりなんかもう本気、もうドドドドドドドじゃじゃじゃで、もう歌始まるんですよ。でごめんなさい、その歌はちょっと私何か存じ上げなかったんですけども、もういきなり、なんか A メロからバーって入って、サビまでしっかり歌ってくれたんですよ。びっくり、かっこええと思って、僕たちはリハーサルも、しっかり、お届けするんでみたいな、なんかちょっとごめんなさいね、そんな感じのテンションの話を、されていたんですけども、かっけえかっけえよーと思いながら、片岡さんですね、ボーカル、あれはモテるわ、あれはモテるわ。私はピアノの方、鍵盤の方の性格もすごく好きなんですけども、いやあれはモテるわ、かっこいいもん。片岡さん今っぽくないですか、あれ。もう生まれ変わったらあんな顔になりたいと思いました。 ね、星野源か片岡かさんか、そんな感じじゃないですか皆さん。ね、あの塩顔になりたいですよね。はい、私はソースなんでちょっと気にしないんですけども、そんなところで置いといてですね、スミカ、いやかっこよかったなと思いますね。まあそのちょっと一旦はげてですね、あの少し休憩をした上でまた本番という形になるんですけども、本番入ってきてからもまあかっこいいスミカは、このライブがもう今日あの俺たちがもう最後のこのライブが最後になるかもしれないっていうそんな思いを込めて、ライブをやっていきますみたいな感じの、テンションで歌うんですよ。だから本気、もう本、まあそれは皆さん本気なんだけどですけどね、もちろん皆さん本気なんですけども、本気度がすごい、あ超かっこよかったっすね。かねえ、いやまああのその定番のね、定番のって言ったらあの有名なラバーズとかもねやってくださいました。もう本当結婚式の定番ソングですよねあれね。私はあの年齢的にもですね、友達の結婚式に呼ばれることも、まあ、ちょっと最近落ち着いてきましたけどもね、あの昔はあの呼ばれることが何回かあったんですが、何回かあったんですが、その時にもやっぱりねラバーズね、デレデッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ歌ってくれました。歌ってくれました。あとライブめっちゃ盛り上がるのねあれね。ねてでれててれつねでててれててててててててててねってみんなで皆さんで言うんですよ。みんなであれめっちゃ盛り上がるのライブで初めてやった。あれ超楽しかった。もう本当に。でまあ、結構ファンの客層とかもですね、やっぱスミカは若い女性多かったと思うな。もうスミカの、T シャツを着てる人たちはだいたい20代前半から、まあ、まあ20代の女性が多かったと思うんだよな。いやもう私調査ですけどね、パッと見た感じね、私はあの無地のユニクロだったんで、あのどのあれでもないんですけども、あの現場にいらっしゃったスミカの T シャツを着てる方、ファンクラファン T シャツですかね、ライブ T シャツみたいなの着てる方はやっぱ大体、20代くらいの女性が多かったなと、そんな印象でございますが、やっぱりね人気あるんだろうね。爽やかだもんね。ラバーズとかも聴けてよかったですし、あとはあの最近でいくと、私は、まあ、アニメも好きなので見ていたんですが、アニメ見なかったら知らなかったんですけども、ダンジョン飯ってね、まあダンジョン飯もですね、あの私はあの奥さん経由で知ったので、あんまりあの自分からダンジョン飯見ようっていう感じではなかったです。奥さんと一緒に見たんですよね、ダンジョン飯を。ダンジョン飯の、オープニングですね、オープニングですね、スミカで運命です。あれもいいね、楽しかったな。あのワンでてれててれてれてれてれてれおーおーってみんなで言うんですよ。あ楽しい、トゥーってみんなで言うんですよ。楽しい、あれ運命テレテレデンテレテレレレレレレレレレレンって、なんかライブで盛り上がる曲いっぱい持ってるんですねってスミカ本当に思いましたよ。楽しかったもん。あのでダンジョン飯の歌もやっぱ好きなんだよな。ワンワンワン言いたいって、ワンテテレテレテレテレテレって
何回歌うんだよと思いますがそれぐらい好きなんですよ。はい、良かったですね、あれ。男女飯の運命良かったな。住処超面白かったですね。あ、面白かったじゃない超良かったです。はい、楽しかったです。で、正直ですね、住処と、スキマスイッチのつながりって何なのかなって思ってたんですね。あんまり知らなかったんですよ。というかあの Day2 のメンバーでスキマスイッチとつながりが あるだろうなっていうのは知ってたのは生き物係と奥田民生、もうここしか知らなかったんですよ。他のメンバーのつながりは本当にあるのかっていう感じで全然知らなかったんですね。ただあのスミカのアーティストのあの文字スミカをもじると隙間になるっていうね、そういうなんかもあったりとか、あとはスキマスイッチのカバーアルバム、カバーアルバムっていうんですか、なんかあのスキマスイッチの歌をいろんなアーティストの方がカバーされて1枚のアルバムになったアルバムがあるんですけども、そこにあのスミカのねメンバーの皆さんも一緒に入って歌われている曲がありまして、そういったつながりがあったみたいですね。全然知らなかったんですけども、そこがあの本当に後輩的な感じで、全然スキマスイッチの方が先輩ですのでね、後輩なんですよ、もちろんスミカの皆さんはね。で、あのピアノの方もいらっしゃるんです、スミカのメンバーの方にはね、そういったつながりもあったのか、あの鍵盤の方とのねつながりもあったのか、あのボーカルの片岡さんもそうですし、すごく仲良さそうな感じで、あのそういったつながりがあったんだなというふうにあの改めて思ったんですけども、これがね、あのライブの雰囲気すごく良かった。一緒に実は歌ったそのガラナ、もう有名ですね。もう私は何回こすったか、カラオケで何回歌ったかわからないガラナですね。最近大丈夫ですね。それがスニーカーテイストで、あのリメイクっていうんですかね、その改めて歌ってくれたんですけども、まあ、その歌はもちろんすごく良かったんですが、私が何よりいいなと思ったのは、そのライブのあのスミカが歌ってる時にスキマスイッチもコラボメンバーとして、一部ちょっと参加してくれたんですよ。でその時のなんか空気感がですね、なんて言ったらいいんでしょうね、本当にスキマスイッチが後輩からも愛されてるんだなっていうのが分かる一面でして、めっちゃいじられてるんですよ、あのスミカの片岡さんに。大橋さんね、スキマスイッチ あのボーカルの方がすごくいじられていてちょっと大橋さん、あの急遽ここはあの順番変えましょうとか、えちょっと待って、ちょっと願いっていうね、あの歌だったと思いますが、すごく大切にしてる曲だったんですけど、ここコラボする予定なんで、これちょっと順番ちょっと入れ替えましょうみたいな、これ大事にしてる曲なんだけど、いいの、いいっすいいっすよって、なんかめっちゃいじられてたりとかね、あのライブであの左右にねこういろいろ動いてお客さんにこう手振ったりする時にもなんかこういじられてたりとかして、もう走ってください走ってくださいとか、ね、いやちょっと待って、うちらおじさんだからとか言いながらねキャッキャしてるんですよね、なんかちょっとこう失礼だったらね怒りそうな感じかなっていうふうに思うんですけども、なんかそれそういうのを感じない、後輩からのいじられキャラっていう感じがされていてですね、あの空気すごい良かったな。いますよね、あの先輩からも後輩からもあの慕われるやつ。まあかくいう私もそのタイプなんですけど私もそのタイプ、そのタイプとか言うとちょっとあれですけど、あの後輩からも先輩からもなんか好かれる愛されキャラみたいなのいるじゃないですか。 あの雰囲気がですね、なんか男の子たちだったんで、みんなね、スキマスイッチも2人とこのスミカも皆さん男性メンバーなんで、なんかあの男の子っていう表現がいいかな、男性というか、なんかちょっとこうやっぱ高校生感なんですよね、あの後輩から高校生大学とかっていう感じの若い後輩からのいじられ方をされてたんですけども、なんかああいうのもね、あのつながりあったんだっていうファンからするとすごくなんか嬉しいんですよね。え、そこつながりあって、あのなんかそういういじられてる感じのキャラなんだって、間柄なんだっていうのを知れたのがファンとしてはすごく嬉しかったですね。まああれがやっぱなんかよりですね、私ももちろん私もすごくスキマスイッチ大好きなんですけども、スミカのこともですね、またスミカのファンの皆さんのこともですね、すごくなんか好きになったな。ああいう片岡さんとか、ああいうスミカのバンドメンバーの雰囲気が好きなんだな、ファンの皆さんもっていうのを感じられたのが、スキマフェス行ってよかったな、スキマフェスでスミカのパートを見れてよかったなっていうふうに改めて思った、そんなところでございます。まあそんなところでですね、あのスミカの皆さんもですね、爽やかに会場を後にしまして、その後登場するのは生き物係のお二人になられた、お二人になってございます。実は私は生き物係は実はライブにですね、昔何年前だろうな、もう10年ぐらい前は言い過ぎか、いや10年弱か、8年とか7年ぐらいあるかなぐらい前に、よく友達とですね、生き物係のライブは行ったことがあります。しかも何回か行ったことあります。2回か3回ぐらいは生き物係のライブに行ったことがありまして、まあ好きなんですね、私はすごく。まああの世代のアーティストの中でいくと、やっぱり生き物係ね、スキマスイッチね、この辺は入ってきますよね、すごく聞いていました。そんな2人、久しぶりに私もライブで聞けることがあって本当に嬉しかったんですけども、まあ、残念ながらまあお二人になられてしまったというところもあったんですが、まあそれをあの感じさせない演奏だったことももちろんあのあったんですけども、初めに言っときますが、デイ1、デイ2通して多分一番盛り上がったの生き物係じゃないかなって会場にいた人間からすると、そう感じました。あのもう多分ファン層というかね、幅広すぎるんでしょうね、知ってる人がもう上から下までみんな多分知ってたと思います、生き物係。そしてね、もちろん当然ながらあの盛り上がる曲もあるんですけども、スタート何から始まったと思いますか。スタートです。個人的に私は期待していたものは、まあ、夏ですので夏空グラフィティだったんですけども、まぶしいから入ってくれるかなって私は期待しておりました。まあこれは実は昔ライブに行った時にですね、あのそれでスタートが始まった時のライブがもう超楽しかったというか、もう本当今でも覚えてます、もうまぶしいって入ってきたキヨエちゃんの声、もう輝きすぎてティファニーですかってちょっと意味わかんない例えしましたけどもちょっと意味わかんなかったですね今のだいぶね、本当でも個人的にはその夏空グラフィティを期待していたんですけども、何で始まったと思いますか皆さん。ブルーバードですよ、ブルーバードですよ、やっぱりね、ブルーバードですよ。ブルーバードって何が聞きたいかって言ったら、キヨエちゃんのですよね。 ここなんだよやっぱり。あのもうもちろんね、青い青いあの空っていうのももちろん、ね、透き通ってて綺麗なんですけども、清江ちゃんの何が聞きたいかっつったらやっぱり羽ばたいたらって最初のブレス、僕もここが一番好きです。ちょっとマニアックすぎるかもしれないですけども、ブルーバード一番好きな時はもうだからもう最初シーンってなって、何から始まるのかなって聞いた時に、あー来たーってイントロドンです。イントロドン、ブルーバードブルーバードブルーバードブルーバードブルーバード、もうブルーバード一択ですよ。羽ばたいたら戻らないと言ってってね、久しぶりに来ましたが、清江ちゃんの歌声はフェスというか野外で通る通る、もう野外向きもいい声、もう本当に。だからスタートのね、緑黄色社会が女性のボーカルでしたけども、長屋さんももちろん素晴らしかったです。もう多分一番うまかったんじゃないかと思いますが、清江ちゃん透き通り方は半端じゃなかったですね。衰えないよ。しかも年齢とかもね、どうなってるんですかね、あれ。あの辺のアーティスト皆さん、アンチエイジングが過ぎるよ、もう本当に。何をやったらあんな美しさ保ったまま生きていけるんでしょうか、分からないですが、清江ちゃんのですね、もうブルーバードで聴けたのは良かったな。もう会場中大盛り上がりよ。みんな知ってるもん。だってみんな通ってきたもん。だってもうね、もう日本人の教科書に入ってるじゃん。まずナルトが、あい漫画でいくと、もうナルト、ワンピース、ブリーチはもうだってね、海外でも大人気ですし、もう日本人なんかもう教科書並みに通ってきたもうやつじゃないですか。もうその一人ですよ、私もナルト見てましたよ、リアルタイムで。その時のオープニングですよ、ブルーバードっつったらやっぱりね。もうあの時の、あのアニメのところは確かそんなに盛り上がるところじゃなかった気がしますけども、歌の印象は強かったですよね。ブルーバード聴けたのよかったな、超嬉しかった。まあで、まあ結論、その夏空グラフィティはなかったんですけども、まあ、その後そのままですね、あの気まぐれロマンティックとかジョイフルとか、もう大盛り上がり曲、おーおー盛り上がり曲です。みんな知ってる、てててててててててててでんてててれててんててんてん、ジャンプって、もうみんなジャンプですよ、ジャンプジャンプ。ジャンプだよ、ジョイフルも、もう何年前だよっていう曲ですけど、ジャイってジャイってって、もうみんなもう大盛り上がり、大盛り上がり、タオルブンブン振り回して。だから多分本当にあのあれが、あの時が Day1 Day2 通して一番盛り上がった瞬間なんじゃないかなって。もちろんまあ大鳥のねスキマスイッチはあれですけど、別ですけども、それ以外のアーティストの中での盛り上がりといったらやっぱり生き物がかりかなと思いましたね。いやよかった、なんか久しぶりに聞けて、私個人的なノスタルジーも込みで生き物がかりが生で今一度聴けたのが本当に良かったです。そしてまたライブに行きたいなっていうふうに感じさせるアーティストでしたね。でまた結構往年の名曲もやってくれてですね、桜とか恋する乙女とかやってくれたんですよ。で桜に関しては、桜は確かバンドなしでアコースティックだけだったかな。桜ひらひらって、もううわびっしょりびっしょびしょ、もう目頭熱くなりますね。恋する乙女とかもね、 だからすごい本当にあのファーストアルバムとかそれぐらいのラインから出してきてくれたモネの名曲だったのでなお感動です。いや生き物がかりはいいわ。やっぱなんか人気出る理由もわかるしな。爽やかだし歌うめしライブ盛り上がるし可愛いしとかね、もうなんかいろいろ要素はいっぱい詰まってますけども、あらかじめ改めてねあの私の青春にも刺さるとても素晴らしいアーティストだなというふうに思っております。そんな感じで、爽やかにですね生き物があれが去っていくという形でございます。はい。でその後ですよ、その後奥田民生ですからね。このギャップ、超爽やかアーティストからのギャップ、もうエレキキチキチになってかっこいいんですが、まあちょっと私はあんまり奥田民生は知らなかったんですね。ただあの生き物がかりの、あ生き物がかりじゃない、スキマスイッチのお二人がいろいろ YouTube とかでもね、あのギターを購入しに行ったりとか、あの尊敬されてるとかっていうのはいろいろ聞いていたんですけども、奥田民生さんいいおじさんだな。ライブ中、あの映像が大きく映るじゃないですか。ちょっと私の後ろの方だったので、あの肉眼ではちょっとあのなかなか見れなかったんですけども、あの大きなスクリーンで見れるじゃないですか。でスクリーンにね映ったのが、札幌黒ラベルの缶ビール飲みながらやってんすよ、フェスを。かーいいおっさんだなーと思いながら、なんか多分あれ全サラリーマンが憧れる姿じゃないかなと思いますけどねあーさ酒飲みながらゆるくやりてーとか、まあゆるくっつったらすげー失礼なんですけども、まあ本人はねそんなことないと思うんでね、あれですけど、奥田民生のあの雰囲気かっこよかったな。でやっぱりうまいんだよな、なんかギターの感情、まあ違いわかるって言ったらあのそんなレベルじゃないですけども、素人身が聞いてもですねかっこいいエレキの感じ、ギタードラムのバンドっていう感じの一体感がやっぱ奥田民生は感じられましたし、多分あれは長年培ってきたね経験から出てくるものなんだろうなというふうには思っているんですけども、いかにせんかっこよかったですよね。全サラリーマンが憧れる演奏の仕方、立ち振る舞い、余裕だよな、余裕。俺なんかもう余裕ないもんね、もう。明日は朝10時からこうやって行くんで、次、このミーティングがあるからこの前に資料仕上げてこの間に昼休憩ちょっと取ってみたいな、もうパンパンスケジュールでもう全力で駆け抜けてるんですけど、僕のためには余裕、さすらうってね、もうすわかっこよかったな。ごめんなさいね、ちょっと感想がすごく薄いんですけども、あれは多分全サラリーマンが憧れる最終形態は奥田民生だなっていうふうに思いました。私ちょっと憧れる人奥田民生って書こうかなと思うぐらい、ちょっとなんかで聞かれるじゃないですか、よく転職の面接とかでもね、転職の面接ちょっとありかもしれない、まあ就職の面接と新卒でね、あなたの憧れる有名人は誰ですかみたいな、なんか俺聞かれたような気がするんですよね、それどっかの入社試験かなんかで。俺なんか松岡修造とか言ったような気がするんですよいやなんかいつまでも熱い、あの誰に対しても全力で応援できるあの姿が尊敬してますみたいなことを言ったんですよ。違う違う、もう今違うな、もう今違うなっていうのも嘘ですけど、今俺が書くんだったら、奥田民生です、奥田民生です、余裕がある大人になりたいですって余裕があるプロになりたいですって、まあそのためにもねいろいろ鍛錬が必要なんだともちろん思いますよ。そんな余裕だけ手に入れたいみたいなね、 そんな感じの簡単に手に入るものだと思って、サランチャランチャラ思ってはいませんが、いやもう本当に全サラリーマンが憧れる人、僕のためにそうだと思っています。ありがとうございました。本当にあの生で弾けたのはね、本当に嬉しく思います。ちょっとこう曲はあんまり存じ上げなかったんですけど、かっこよかったっていうことだけは確かだと思っております。はい、というところで奥田民生さんもですね、あのかっこよく去っていった後ですね、スキマスイッチの前、デイワンでいくとやはり小田和正というね、あのとてつもないカードがいたと思いますが、デイ2のブルーアイズホワイトドラゴンはですね、スピッツです。やっぱりスピッツです。まあそうですね、ファンの数でいくと、会場にいたファンの数でいくと、多分デイ1デイ2通して一番多かったのがスピッツなんじゃないかなと思います。というのもですね、あのグッズ売り場がアーティストのグッズが朝から並べるんですけども、あの長蛇の列でして、当然ながら長蛇の列なんですね。もう皆さんいろんなアーティストのファンの方が集まってたので、当然ながら長蛇だったんですけども、スピッツだけ別なんです。別レーンができたんです。スピッツのグッズを表目の方の列はこちら、スピッツ以外のアーティストのグッズを表目の方はこちら、列分かれてるんですね。と思って、すげーと、これがスピッツか。ちょっといろいろグッズも調べたんですけども、可愛いんですよね。これがまた多分その普段使いもできるというか、まあ可愛さもあって購入されたいっていう方も結構多かった。もちろんファンとしてね買っていくっていうところもあると思うんですが、その可愛さも込みでスピッツのグッズはなんか、あのもちろん私スピッツすごい好きなんですけども、そのファンクラブ入るとかって、あライブとかも行ったことなくて全然グッズとかも持ってないんですけども、あこれだったら欲しいなと思えるようなですね、白富が見ても可愛いグッズが、タオルとかね、なんかペンギンの柄のねタオル、その要はあの単純なペンギンじゃなくて、こうつば、くちばしと目とつば胴体の部分がちょっとこう分かれていて、流動的なペンギンがなんか群れをなしてるようなですね、グッズがあったりとか、もう結構可愛いグッズがなんか、その動物をモチーフにしているものが多かった印象なんですけども、スピッツのそのグッズがあったので、やっぱりねファンもですね多かったと思います。まあスピッツは幅広いですしね、これもまた上は多分生き物係も上多いと思いますが、もっと多いんじゃないですかね、やっぱスピッツの方が。でまあスピッツも私もいやいつか一生のうちに一回でいいから聴きたいアーティストのうちの一人です、こうスピッツもね。デイ1は小田和正でした。デイ2はスピッツです。もうこれもう草野さん、もう草野さんがまず実在することすら私は知らなかった知らなかったという言い方あれですね。もうそれを生で拝めるというところも嬉しいですし、草野さんの歌声が聞けるっていうところも、一生に一度は、最後一生に一度は聞きたい、生で聞きたいアーティストの一人だったのですごく嬉しいです。私はスピッツはですね何でしたかというと、もう中学生、僕は中学生か小学生後半ぐらいだったと思うんですが、スピッツがですねベストアルバムっていうのを出してですね、2枚組ぐらいのベストアルバムを出していて、まあ、それがをひたすら聴いていたんですね、私はスピッツでいくと。もう中学生ぐらいの時にあのウォークマンとかに入れて、もうずっと聴いてました。だからスキマスイッチは自分で買って、スピッツはレンタルして、で生き物係も友達経由でレンタルしてとかね。だからもうこの辺なんですよ。小袋もレンタルして。もうこの辺なんですよ。ね、いないのっつったらポルノグラフィティとかもその辺とかですよ。 もう僕の青春は、ユイとかね、うん、いないのと言ったら、あれですけど、スピッツもだからその一つのメンバーの一人で、メンバー私の、ウォークマンメンバーの一人でですね、この中でアルバムあったんで、ものすごい聴いてましたね、あの時は。もう、ずっと聴いていて、で、その中の一つ、好きな曲が、まあ、二つあって、一つは、青い車っていう歌があるんですけど、で、君を青い車で海へ行こうって、これをやってくれるかなって思ったんですが、実はもう一個好きな曲があって、スパイダーなんですよ。これわかる人いますかね？スパイダー。イントロがいいんで、これもまたね。イントロの話ばっかりですけど、イントロがいい。てんてんてれてんてんてんてんてれてててんてんてんてれてててんてててててて、こう入るイントロがあるんですけど、イントロがすごい好きで、スパイダーという曲もですね、このアルバムに入っていたんですけど、私これも好きで、これやってくれたんですよ。嬉しい、マジ嬉しかったっす。がうわ、もう僕が好きなのは本当にその青い車とスパイダーなんですけど、特にスパイダーも結構好きで、やってくれないかなと思ったらやってくれました。これはマジで嬉しかったっすわ。もう本当に草野さんの生歌でスパイダーが聴けたっていうところで、もう私はもう生きててよかった、ありがとう、幸せ、ありがとう、そんな感謝を伝えたい。いや、スパイダー好きな人わかいるかな、わかんないかな。なんかちょっとスピッツはですね、空も飛べるはずだったかな、なんかちょっと有名な曲はそんなに多くやってなかった、 1、2個ぐらい、残り半分はね結構マイナーかな、なんかそこまでこうシングルになってるような曲ではなかったと思います。まあ、その中でも割と知ってる曲が多かったので、私はですね、いろいろ聴いてたので、スパイダーやってくれたのは結構嬉しかったですし、まあ、あとはまあコナン君のね、美しい日でね、これはもう、まず歌えない曲。まず歌えません。まず歌えませんが、これが聴けたのはね、コナン君のやつは、私コナンも好きなんであれですけども、良かったですね、スピッツ。あとまあそのスキマスイッチとのね、2人とのつながりっていうところはあんま知らなかったんですが、なんか昔ライブに行ったり、まあその昔からの結構つながりがあったみたいで、ステクサンさんとはね、ライブにお邪魔したりとかっていうのもあったりとか、カバーさせてもらったりとかね、いろいろやり取りあったみたいでして、まあその辺は私はあんま知らなかったんですけども、すごくつながりがあったんですね。で、草野さんのしゃべりね、というかどんな方なのかなっていう、一見もすごくおとなしい歌がすごい好きな、少年って言ったらちょっとあれかもしれないけど、なんか純粋な青年、お兄さんみたいなイメージだったんですよね。で、どちらかというとプライベートは無口な印象だったんですが、ライブの MC 中喋る喋る、大橋さんとすごく喋るし、あ、そのスタンドいいよねみたいな、なんかそんな会話をしたりとかね、なんか結構ラフな感じで草野さん喋ってるんです。なんかその喋ってる草野さんを見るのもね、おーおーおーっていう感じで、いや本当になんか実在する神を拝むような感じでした。ありがとうスピッツ様。まあ人気なのも伺えますよ、歌めちゃめちゃうまいですしね、グッズも可愛いですし、ライブとしては一流ですし、本当 Day 1 Day 2通して、まあやっぱファンの皆さんの心を掴んでいたなっていうのは本当に感じましたね。いや、デイ2のブルーアイズ、スピッツ、聴けてよかった。スパイダーよかった。もう今でも染み込んでいるあれ。 いやー感動です。はい、まあ、そんなところでですね、スピッツの皆さんも終わって最後は、まあ、スキマスイッチというところですね。はい、まあ、これは本当あのデイ1も私はスキマスイッチ聞いていたのであれですけども、デイ2はよりあの新しく出したアルバム逆転トリガーとかね、あの新しく出したアルバムの中からの曲が何個か多くて、デイ1はどちらかというと私のもう往年のカラオケソングが多かったんですが、デイ2はあの新曲とかもメインでね、いろいろ聴かせていただいて、私も知らない曲多かったんですけども予習していって、あこれ生で聴きたいなと思って、大橋さんのね歌やっぱうまいですね、うまかったですね、うーん、なんか感動しちゃいましたね。で最後はあのやっぱり全力少年とかアイエとかで締めてくれて、であの大盛り上がりでもちろん終わったっていうところが、まあ、スキマフェス の, あの概要にはなるんですけども、まあ、スキマスイッチのところのパートはね、あのデイ1のところでもあの熱く語らせていただきましたので、改めてファンになったというか、改めていいアーティストだなっていうふうに思ったスキマスイッチ、そしてこんなフェスを開いてくれて、で人望とかね、やっぱその人脈、人柄、人格というところも感じさせられたスキマスイッチみたいな人に私はやっぱなりたいなと感じさせる、そんなアーティストでございましたというところでございます。またね、デイ1、2というふうに話させていただきましたが、来年あるのかな、多分なんかそうそうなさそうな気はするんですけども、まあこうやってなんか定期的にね、また5年後とかにね、開催して25周年とかね、30周年、そういった節目でね、また開催してくれたら、ぜひまた行きたいなっていうふうに思える、フェスだったと私個人としては思っています。はい、もう原沢にはもうたまんないですね、メンバー的にもそうですしもうこれ以上ないフェスでした。本当緑黄色社会の永井さん言ってました、メンツやばいと言ってましたが、本当にメンツやばいですよ。もう多分二度とないメンツが集まってる、そんなフェスだったと思います。はい、まあこれあのデイ1の放送の時も言いましたが、確か NHK かなんかで BS プレミアムかなんかで10月ぐらいにはね放送されるというふうに言われていますので、まあ、ご興味ある方はですね、ぜひそれもそちらもチェックされるのがいいかなというふうに思います。はい、まあ、私個人としては何か形にダウンロードでもいい、なんかないのっていう、もう欲しい、もうなんか円盤、なんか DVD あってもちょっと困るけどな、何かこう形で欲しいなと思うフェスなんですよね。はい、なのでよかったらですね、この気になるラインナップ、になってますし、なってますしって言い方ですね、まあ、あの気になる方がいらっしゃったら、そういった、10月にやられます NHK の放送をチェックされるのがいいかなというふうに思っております。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、そんなところでスキマフェスのですね、デイ1デイ2の感想というところは今日本日で以上にしたいなと思います。気になるアーティストはいらっしゃいましたか、皆さん。最高ですよね。まあ、夏フェス、夏の思い出、いい思い出を作らせていただきました。本当に感謝しています。皆さん、アーティストの方にはですね、私も、感謝をしているというところでございますが、いろんな一面を見れて本当に楽しいフェスでございました。で、スキマフェスの感想に関してはですね、今日でおしまいきまして、また次回以降からですね、ちょっと住宅購入編のお話がストップしてますし、また餃子を作るパートもですね、ちょっとストップしているというところもありますので、また作りながらですね、住宅購入、またリノベーションのところもですね、進んでいます。裏側ではいろいろ進んでおりますので、私のボイスログとしてですね、また残していきたいなというふうに思っておりますので、そのパートもですね、何か参考になればと思ってますので、お楽しみいただければなというふうに思っております。はい、では本日はここまでにしたいなというふうに思います。皆様くれぐれも水分補給を取りながら、しっかり食べてよく寝る、これが一番だと思っておりますので、体にはお気をつけてお過ごしくださいませ。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。